能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。おのおの心を伝える番組、能楽師武田文幸の解体。先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組、まあ、お能というものを皆さんにより多く見ていただきたいという願いと思いを込めてお番組をしているわけなんですけれど、次回の舞台が7月9日ですね、なんか大分であるということで、はい、そのお話をお聞かせいただければと。
はい、わかりました。これはまあ大分剣能会という非常にまあ長い年月続いている歴史のある会で、まあ、対局人気曲の隅田川という曲を務めます。この大分剣能会という会はどういう会かっていうのを簡単に説明しますと、もう50年もうちょっとかな、長く続いている会なんですが、これを始めたのはうちの祖父の武田隆の弟子であった井本寛治さんという人がいて、その人はもともと大分在住の能楽師なんですよ。で、その人が始めた催しなんです。で、当時は九州には能はそんなに広まってなくて盛んじゃなくて、まあ、大分全域にもう本当に能を広めたのは井本寛治だと言ってもいいぐらい、まあ、その人が本当に尽力して発展させたんですけど、その井本さんが、まあ、九州の能楽師のレベルを上げるためにって、まあ、あと普及発展のためにって始めたのが大分剣能会で、まあ、晩年もうご自身が前亡くなってきた時にうちの父が受け継いで、父と弟の宗和さん2人でずっと能を舞う会として十何年か続けたんですね。それで、まあ、時代の流れで愛好者も高齢化になったり、まあ、お客さんも少し減ってきたりして、この催しどうしていこうかって話になった時に、まあ今からちょうど9年前ですね、まあ、今年で10回目になるんですけども、リニューアルしてから10回目になるんですけど、兄と宗和さんの息子、まあ、つまり僕たちのいとこである武田宗則、兄の智幸といとこの宗則と僕3人で両父親に頼んで、催しやめるのはもったいないから経営もプロデュースも全部自分たちで考えてやるんで、催し僕たちにくださいっつって、で催しを、まあ、僕らが受け継いだわけなんです。何にも会がないところに会を作る大変さと、もともと会があるところの衰退をなんとか歯止めかけるために努力するのだったら、僕は後者の方が楽だと思ってるんですね。
楽、うん、はい、
やっぱり形が一回できてるものであるわけだから、それは一からやる大変さよりはなんとかこう復興させる方がまだ楽だと僕は思っていて。
私もそうだなと思ったんですけど、後者の場合上の世代と比べられる苦しさみたいなものもどうでしょうか。
そうですね、それはある意味ではあったかもしれないんですけど、逆に言うとその辺はね、まあ、僕は10年前の僕っていうと、まあ、生意気な盛りのちょっと過ぎたぐらいの頃でしたからね。で、まあ、お弟子さんとかその現地のお客さんたちも非常にポジティブに受け止めてくれてて、要するに若い先生を応援したいっていう風向きも非常に感じてたんで、だからあんまりそのプレッシャーとかハードルっていうのはむしろ感じてなくて、まあ、それで、まあ、もちろん値段設定下げたりとかね、協賛募ったりとか、そういう今風なやり方をしてリニューアルしたわけなんですよね。で、まあ、それで今回ちょうど10回目になるんですけど、まあ、ちょうどその隅田川っていう、まあ、超人気曲対局をやることになった経緯っていうのもありまして、 まあ、ちょうどつまり僕らが30歳ぐらいの時にリニューアルしたわけですよ。でその時は まだ完全なる若手だったので3人とも。でやっぱり新しいお客さん客層にも訴えかけていくっていう意味で、お能一番やる会にして、その一番の能はわりかしこう派手な動きが多いような、まあ初めての方が見てもまあ比較的退屈せずに楽しめるような演目を選んできたんですね。それでまああの本当にずっとね7年ぐらいね、6、7年ねお客さんはもう減少する一方だったんですよ。まあ10人20人レベルでだんだんだんだん減ってきて、それでそれが実はこの 2,3 年ようやっとね少しまた上昇気流に乗り始めて。
よかったですね。
はい、これはねやっぱり新しいお客さんてか、まあ我々はお弟子さん以外の方々との交流も深め、でお弟子さんたちにも改めてこう協力を仰ぎ、まあ、そういうふうにずっとやってきてるのが少しこう形になってきたと感じていて、まあでもとはいえやっぱりお客さんの多くはまだまだお弟子さんとかその関係だったりするわけなんですけど、でそういう中で、まあ、去年、まあ、3人でじゃあ来年はどうするかって言って、まあ、今年のことをミーティングしたわけなんですね。でその時に、まあ、僕はちょっと一つの意見として言ったのが、まあ、我々もね若手ってとこから徐々に中堅っていうところに入り始めてる中で、やっぱり一番一番の能っていうものをね、まあある意味命がけでやるっていうことを改めてこうやっぱり意識していくべきだし、でそれに至ってはね、じゃあ派手な霧のとかそういう動きのある派手なもんばっかりじゃなくて、まあ中身のそういう濃い能を一番大事に提供していくっていう、そういうことも考えなきゃいけないし、で見に来るお客さんもまあ愛好者も多い、で初心者の人にとっても分かりやすい、そういうのを考えた時にやっぱりもうザ・ノーみたいな中で、まあ初心者の人がもう耐えられるような、でも愛好者をもううならせるような曲っていうと、やっぱある程度こうレベルの高いノーになってくるわけなんですね、曲の位というのかな。まあ、その中で、まあ、隅田川とか瞬間っていう曲がちょっと提案として出て、でまあ僕が指定をやるんだったら、まあその2つどっちでもいいんじゃないかって、まあ兄や宗則も賛同してくれたんで、まあいろいろちょっと経緯があって、まああの今その清水義成さんという僕のちょっと先輩の方が東京の能楽師でいらっしゃるんですけど、その坊や義久くんっていう子が今1年生、小学校1年生なんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。でじゃ あの彼を小方に頼んで、要するに日程的に大丈夫だったら隅田川にしましょうと、でもしダメだったら小方使わないでいいから瞬間にしましょうって、そういう話になって、まあ、そしたらその清水義成さんも義久くんもあのその日空いてたんでね、じゃあ隅田川にしましょうってことでこの曲を選んだというわけなんですね。
ちょっと話脱線かもしれないです。私吉成さんのブログを実は拝見しまして、
ああそうですか、
野村史郎先生がいいんじゃないってなんかお褒めいただいたっていうなんか、
はいはい、
こう方の
ああ、はい、そうですね、はいはい、
そういう経緯があったんですね。
本当最高に可愛いですねあの子は。
こう方っていうのはそのやっぱりそんな動きはないと思うんですね、やっぱその動かないかったり黙ってるシーンの方が長いと思うんですけど、はい、どういったところでこかたっていうのはその見せ方っていうか見せ場があったりとか。
なるほど、まあ一つは音楽として言うと一個キーが高いわけですよね、子供の声ですから、まあ、思いっきりでっかい声出すとすごい高い声になる、それは一瞬にして場の空気を変える力があるわけです。隅田川で言うとお墓の中からこうまあ民衆が大念仏といってお経を唱えているっていうのは自由体、まあ、コーラス隊のような存在、大人の自由体8人が歌って表現するわけなんですが、あるところで一緒に子供がお墓の中から歌い出すわけですよ。でそうすると子供の高い声が聞こえてきて、あなんだって言うんでね、こう母親が死んでしまった我が子のお墓に向かって念仏唱えてたらお墓の中から我が子の声が聞こえてきた。その甲高い声は当然一瞬にして空気を変える力がある。またもう一つは 姿形も、まあ、幼いし当然背も低い体も小さくて可愛いですよね。でそれがまあ隅田川の場合、まあ、非常に生々しいわけだけど、お墓の中から幽霊が子供の幽霊がパッと出てくる。でそしたらみんなはぁと思うわけですよ。でそれ抱きつこうとするけどもで幽霊だからすり抜けちゃうみたいな、そういうのっていうのを大人で描けないこともないんだけど、お能はあえてそういうのを小型にさせるっていうのは、要するにそのまあ生々しいというかこの生臭くなることを避ける、うん、やっぱりその子どもの可憐さもうそれ自体が花ですよなんてことも世阿弥は言ってるわけであって、まあ、そういう全部悲しいことも辛いことも全部きれいにしちゃうみたいな、それがお能だったりするんで、そこにおいての小型の存在というのは非常に大きいわけなんですね。
小型しか出せない儚さや愛おしさみたいなものがあるってことですよ ね、
そうですね、だから隅田川の小型は、まあ、別に今うちの兄の息子の秋雪だって、まあ、ギリギリ6年生で小型現役ですからね、別に秋雪だっていいんだけどでっかすぎちゃってね、生々しくなっちゃって、そこはやっぱりまあもうだんだん可愛いっていう年頃でもなくなってきてるし、だから一応本当は設定は12、3歳なんですよ。だけど12、3の子が まともにやっちゃったら、もう本当になんていうか非常に現実的な、なんていうのかな、こう劇芝居になっちゃって、そうじゃないこの5歳6歳っていう子が可憐にやるからまあ味が出るというかね、まあ、そういうところですよね。
ということは、まあ、その文幸先生が指定を務められるというところ以外にも、ちょっと小型というものにもちょっと着目して、
そうです、ね、
場を変える小型というものに皆さんちょっとご注意いただけたらなと思います。そうです
ね、はいはい、あともう一個ね、そういう面で言うと、まあ、非常に隅田川って人気曲であり、まあ、有名曲なんですけど、だからまあ能楽師がね若いうちにこういずれやりたい憧れの曲みたいなことで、まあ、名前が上がる曲でもあるわけなんですけども。まあ、そういう中で僕はまあ今まで機会なくてやってなくて、まあ39っていうのはまあやっぱり早い方だとは思うんですけども、うちの母親や東京の幾人かの方々からね、なんで大分でやるんですかと、なんで東京でやってくれないのって、見に行けないじゃないみたいなね、そういうちょっとお叱りを受けたりもしてるような具合なんですけど、それは逆に言えば大分の方々にとってはね、いつも普段ね東京でやってるのなかなか東京には見に来れないわけなので、まあ、僕はまあ、あの第二の故郷、第三の故郷、高山大分と言ってますからね、まあ、そういう面ではあの大分の地でね隅田川させてもらうのもまあいいことだと自分では思ってるんですけどね。
大分に限らず西日本全土から皆さんねちょっと来ていただきたいですね。
まあ、あの東京からもね、まあ、あの1泊3万円ぐらいでね、あの JAL パックとかでありますからね、小杉さんも待ってますよぜひ。
わかりました、はい、ということで本日は大分隅田川7月9日ですね、舞台のご案内をさせていただきました。先生今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。